レディオ 2.4kg。
はい、というわけで始まりましたレディオ 2.4kg ですけどもね、あれなんですよ、やっちゃったっていうことあったんですよね。いや別に女の子とやっちゃったっていう話じゃないですけど、それだったらすごく嬉しいんですけど、そうじゃなくて、この間イヤホンをなくしたんですよ。で、ないないないないないないないないって家で大騒ぎしてて、ないないないない、やだやだやだっつって言ってて、で結局新しいの買ったんですよ。買ったらやっぱ案の定前履いてたポケットから出てきた時っていうのはなんかこうすっごい悔しい感じしますよね。あちょっといいの買ったんですよ。あ、いいのじゃないや、そう、走る用のやつをこの間買ってて、それをじゃあ利用しようってんでしたんですけど、走り用のやつですからこう耳にカチャッとはめるやつなんですよ。で痛いんですよ、これを長時間つけてると。いやですぐパッとつけらんないしね。だから困ったなと思ったとこ出てきたわけで、その出てくる前にこのカチャッとつけるんじゃちょっとあれだなと思って新しいイヤホン買ったその日に出てきてるんですよ。だから、いえ、もう今、うちイヤホンだらけです。3つあります。そんなに必要ないんですよ。走る用と普通用でよかったのに、いやーと思ってね、困ったなと思いつつ、まあまあ気分に合わせてね。で、この間ほら、例のブラックロッチの男の子の話したじゃないですか。ほら、もうオンオフのスイッチがという。で、その彼のね、共通の友達のインスタ見たらね、すごい笑顔で写ってるんですよ。ちょっとますます人間不信になってくるね、怖くなってくるなと思って。で、相変わらずブラックロッチってキーワード出たから言っときますけど、これ前回の収録から2日後なんで、大して今日ネタないんでね。で、じゃあレビューのネタ貯めようと思ったらそれもできないんですよ今日は。最近ずっとゲームばっかやってますから、止まらないんですよね。ほら、先週言ったようにその7本ゲーム買いましたから、今週1週間だけでね、大バカ野郎なんですよ本当で、多分その収録月曜日の時にもウィッチャー3って買ったんだっつって言って、やってるやってるって言っても騒いでたんですけど、でそれからですね、GTA 5ってゲーム買ったって話を先週したと思うんですけど、これがねまず、ダウンロードするまで時間がかかるんですけど、ダウンロードしてからも時間かかるんですよ。ゲームを始めるまで2時間かかるんですよね。ローディングでガーッと、初回のローディングって必要なし、インストールがさらに必要なんですよ。だからパソコンとかだと、確かパソコンでも出てるんですけど、7枚組とかになるんだね、確か DVD の容量的に言うと。でそれを全部多分ほとんどシームレスに、その一つの広大なマップをこう展開するので、多分それでインストールが必要だってことらしいんですけど、僕それ知らなかったんで、遊び行って帰ってきたらそのようやく遊べたって感じなんですけど、で先週言ったようにすごく売れたんだと、その24時間エンタメ産業のなんかエンタメのコンテンツとして24時間のその収益が過去最高に稼いだゲームっていうか、映画とか全部含めてね、アニメとかそういうこと全部含めて最大級にその1日の収益が多かったっていうゲームなんですよ。何千億円1日で稼いだっていうゲームなんですけど、確かね。でそれをもう5年ぐらい6年ぐらい前のゲームかながなんですけど、それが最初プレイステーション3という、まあパソコンとかで Xbox とかいろいろあるんだけど、プレイステーション3というのに出てて、で今僕が持ってるプレイステーション4でそのリメイク版というか、このまたこう次世代機に向けてこうちょっとバージョンアップしたバージョンを僕は買ったんですけど、いやーやっぱね大変だね、やっぱこれは売れるわ、これは売れるわ。あのね、グラビティデイズでさえね、面白いってやってるわけです。重力 いじってるわけです。先週のエンディングで喋ったように。で、それはちょっとさすがにちょっと酔っちゃうんですよ、やってて。だから、1回30分やって、休憩してまたやるみたいな感じなんだけど、あのね、GTA 5はね、ちょっと困ったもんだね。で、まあ、ストーリーというのは、その犯罪をまあやるってゲームなんですよね。だからこう、クライムアクションみたいなさ。だから、もうむちゃくちゃなゲームだから、その辺車ブーンと走ってるでしょ。ロサンゼルスがこう舞台なんだけど、ハリウッドを元にしたバインウッドっていう街がまあ今回の主な街になってくるんですけど、そこ普通にみんな生活してるんですよ。車乗ってブーンっていって。で、ダウンタウンの方行けばね、こうちょっとなんつうの、こうちょっとこう、なんかさ、ちょっとこう、怖い感じのお兄さんたちが生活してる地域もありゃ、ちょっと山手の方行けばもうすごい高級車がブーンと走ってるような街がこうまたあるわけ、地域が。 で、その車って別に勝手に主人公たちはこう犯罪者だからガーンってこう乗ってる人を無理やり引き下ろして盗んじゃったりして全然いいわけね。それをおまわりさんに見つかってると追っかけられたりするんだけど、で犯罪をやってくってゲームなんだけどさ、今日さやったのが銀行強盗をやるっていうあのミッションがあった。そうすると銀行強盗をやるにしてもまずマシンガンが必要だと、カービンマシンガンとかっていうね。でそれはすごい高性能なマシンガンなんだけど、それはあのおまわりさんたちが持ってる特殊部隊が持ってるその特殊部隊の車盗めっていうわけですよ。でそれ盗んで、で銀行強盗の武器が整ったと。あ、でその前にまず銀行強盗をどういうメンバーで襲うか、銀行っていうか宝石だ、宝石強盗をどういうメンバーで襲うかっていうメンバーをまず決めるわけで、経験があるメンバーだと取り分を多くよこせっていう風に来るわけ。でもその分経験値が高いわけよ。で経験が少ないメンバーだと経験が少ない分だけ取り分がそんななくていい、でも能力が低いっていうわけね。でそれをまず仲間と一緒に選ぶんですよ、どのメンバーで襲うか、宝石を。で宝石を襲うことになったっつうのが、一人また主人公のマイケル、三人出てくるんだけど、フランクリンと、マイケルっていうのとトレバーっていうの出てくるんだけど、で、フランクリンは黒人の男の子で、これから成り上がっていくぞ。で、マイケルは、マイケルとトレバーっていうのは昔同じ銀行強盗の仲間だったんだけど、マイケルは仲間を裏切って、こう、死んだことになってるっていう設定で、こう、生きてるんだけど、やっぱその犯罪をやった時のその、なんつうの、緊張感とか喜びってものが自分の人生には欠けてるっていう不満を抱えてるっていう中年男なわけですよ。で、もう一人トレバーってのはもう本当にもうすぐ喧嘩するとすぐ人ぶっ殺すようなそういう危ない男なわけ。ね。この三人をそれぞれ動かしていくんだけど、親父二人が大体ちょっとキレキャラなんですけど、で、そしたらマイケルがすごい大豪邸住んでるんだけど、そこに家帰ったら奥さんが浮気してたってわけ、テニスコーチと。ね。で、そのテニスコーチぶっ殺すっていう風に言うわけですよ。フランクリンが家に遊び来たタイミングで、家にこう仕事ないかって来たってタイミングで、フランクリンと二人で追っかけるわけですよ。バーッつって言って。ね。で、そしたら、すごい家住んでるわけよ。で、なんかこうさ、なんつう、丘の上みたいな、丘の斜面に立ってる家みたいなさ。で、そしたらマイケルが何するかっつうと、クランチっつうかさ、それを丘の家の支柱のとこに立ててね、それをトラックで引っ張って家をぶっ壊すっていう、そういう、行動をするわけ。これ、リーサルエポン2が元ネタだと思うんですけど、ブーンって引っ張って、その家をガーンと丘の下に全部こう、叩き落とすわけよ。ガーンって言って。で、そしたらそれはテニスコーチの家じゃなくて、メキシコのギャングのボスの家だったって分かって、でそれでその家建て直すのに250万ドル俺に払えってくるわけ、マイケルに。マイケル、俺は金が払えないからって言って、じゃあ宝石強盗やろうって言って、昔の仲間と一緒に宝石強盗やるわけなんですけど、そうすると、それをこう、バーってやるわけよ。実際宝石をこう、ガーンとこう準備してやるから、もう、がぜんいざ本番ってなると、むっちゃテンション上がるの。こっち、すごい緊張感なんですよ。それって。で、フランクリンって、マイケルがね、これ3人同時に動かすの。それぞれこう、パッパッパッパッこう切り替えて動かしてったりするんだけど、マイケルが、フランクリンっていう、ちょっとなかなか見どころあるやつがいるから、そいつも仲間に入れたいって、その、レスターっていう仲間と相談して入れるんだよ。で、こっちはフランクリン最初から動かしてるキャラクターだから、いざ銀行ごとやるってなってて、俺がそれ運転してそこまで連れてかなきゃいけないの、マイケルを。ブーンって言って。普段は、ゲームだから信号とか平気で無視するんだけど、これから銀行ごとやるわけじゃないですか。信号をちゃんと守るんですよね、その時だけは、ちゃんと。そしたらマイケルに、はい、捕まっちゃいけないから、もうなんか、高性能の車じゃない、バンなんで、おまわりさんに見つかったら、もう一発でこう、捕まっちゃうなと思って、だからそれでこう、そしたらこう、信号とか持ってると、マイケルにいいから早く行けってこうやって言われて、こう、ブーって銀行、宝石のさ、お店着くとさ、次は今度マイケルの視点になって、実際こう、中にいる、こう、スタッフとかに銃突きつけながら、こう、ガラスを割って、どんどんこう、盗んでいくわけよ、宝石を。ね。宝石盗むって言うと、やっぱビバリルズコップ2の印象強いんですけどね、そうすると。で、ガーッと盗んで、すると、今度はフランクリンの視点になって、その宝石を持ったまま、バイクでその、工事中の地下道を抜けて、その、逃げるっていうシーンに入っていくわけ。 もう、うわあって、もうすごいで、おまわりさんに追っかけられて、こっちバイクガーン乗って、はぁ、どうしようってなってる中、なんとか盗んだ、よかったねって話になるんだけど、その後確かあれなんだよな、次。その前だったかな、マイケルは息子と娘がいるんですよ。娘が長女で、息子が、まあ、長男長女でいて、お姉ちゃんがいて、息子がいるんだけど、すると、息子がね、引きこもりやってるって言って、マイケルがいつも愚痴るわけよ、それで。で、今で見て息子が、反抗してるわけ。親父はね、すぐ精神的にね、未熟ですぐ切れるから嫌だっていう風に、こう、家族からのけものされてんだ、マイケルって。で、したら、息子がなんかすんげえでっかい声でゲームやってんのよ。で、それが、うるせえって言って、マイケルが、息子の部屋に入ってって、息子の家の、その、部屋の椅子をさ、思いっきりテレビにぶちまけるんで、ガーンって言って、ね。で、その後、親子で仲良くなりたいんだ。お前、俺は俺の力、俺はお前の力になりたいってマイケルが言うわけ。なんかやってくれっていう風に言って。で、二人なんかね、仲直りで自転車乗りに行くの。ブーってこうね、海沿いを。競争するんです、そこ、息子と。そこ全部自分で操作するんですけど。そしたら、息子がなんで自転車を乗ろうって言って、カーガンズを歩いたかっつうと、走ったかっつうと、お姉ちゃんがなんかタレントみたいのやっててね。どうやらこれからあのでっかい豪華客船の上でポルノを撮るらしいっていう風に言うんですよ。ね。だから、それを親父に教えるためにわざわざ来たっていうね、結構嫌な息子なんですよ。底意地が悪いね。で、そしたら、ここ、助けようじゃなく、あそこでお姉ちゃんが今から撮影しようとしてるぜっていう風に言われ、この野郎ってね。だからお前俺をここに連れてきたのかっていう風に怒るわけ。そしたら、その豪華客船まで桟橋の上から見えるんだけど、そうすると、マイケルがバッと上脱いでね、T シャツ脱いで、バーッと海に向かって走り出せって言うわけ。で、ボタンを押すと、そのジャンプすると海に飛び込めるって言って、バーンと海に飛び込むんだよ。気持ちいいんだよ、これが。で、豪華客船までバーッと泳いでってさ、で、その中入ってくと、ね、娘が変ななんか男とこう、イチャついこうとしてるところで、帰るぞっていう風に言うわけ。何を今更ポルノなんて。去年なんか私のうちをママ貸したのよっていうわけ。私たちのうちをポルノの撮影で貸したわっていう風に言うわけ。そうだ、今時誰も問題ないよとかって、うるせえこの野郎って連れてくと、今度なんか大暴れしてるやつがいるって、そのね、船に乗ってる豪華客船のプロデューサーみたいなやつに銃持って追っかけられるんですよ。で、それをジェットスキーで逃げるわけ。危うく死にそうになったんですよ。危なかったね。あと一撃食らったら死にそうだったんだけど。そういうこと、本当の、で、そういうことをやってて、まあ、銀行強盗があってってなったら、今度は、トレバーの視点になるわけ。で、トレバーってのはキレキャラだって噂は聞いてたの、ずっと。で、俺の幼馴染にこの間会ったら、俺の幼馴染が、いや、あのトレバーってキャラクターいいのよっていう風に言ってて、おっそうっつって言って、あの親父さ、すぐキレて人ぶっ殺しちゃうんだっていう風に言ってて、楽しみだなって言ってやってたの。そしたら、案の定さ、トレバーはマイケルが死んだと思ってて、まさか自分たちのこと裏切ってないっていう風に思ってるわけね。だから、そうすると、トレバーに見つかるとマイケルとしては結構気まずいわけですよ。で、マイケルはマイケルでトレバーみたいなあんなね、もうクレイジーなやつはどっか道端で死んでるに違いないって思ったら、ニュースが流れてさ、そこの手口を見て、トレバーが、マイケルが生きてるらしいって気がつくわけ。固い中にいるんだけど、そしたらトレバーぶち切れちゃうわけ。あの野郎生きてやがった！ね？一人のブレッドなんていう仲間は刑務所に入ってて、まだマイケルが死んだと思ってて、いや、あいつ死んじゃったなっていうメールをトレバーによこしてるぐらいですから、あの野郎って言ったら、ちょうどその時トレバーさ、ね？どっかのなんか、こうやさぐれた姉ちゃんとエッチしてるところで、そこにジョニーっていう彼氏が殴り込みに来るんだよ。ね？ね？ジョニーが来ると、最初トレバーなだめてんだけど、なだめるのかなと思ったら、瓶を思いっきりジョニーの頭にガーン叩きつけてさ、そのまま頭踏みつけちゃう。ガンガンガン、俺に二度と口を出すんじゃねえっていう風に言うわけ。怖いと思って、でトレバー大暴れなんだ、もうずっとそういう感じで。でそしたら、今さっきやったのが途中でね、ハテナマークが地図上に出ると、そこ何、どんなイベントあるか分かんないですよ、行くまで。で行くと、お兄さん二人がさ、ね、ビール飲んでるわけ。そしてトレバーがさ、酒をよこせって行くのよ。そしたら、そのお兄さん二人、やだよなんつうと、いや、よこせって言うと、二人のうちの一人がそのトレバーに向かってマシンガンこう突きつけるわけ。ね、いいね、アメリカって。ね、突きつけて、ターターン、 銃取るでしょ、トレバーが。そうすると、なんだこの変人って言われるわけ。そうすると、変人って聞いて、いやー妄想モードっていきなり始まるのよ。なんだって言ったら、この田舎も25人をぶっ殺せって指令が来るわけ、ミッションが。そうすると、トレバーって特殊能力でこうボタンを押すとね、切れちゃって、銃とか受けてもダメージをそんなに受けなくなるっていう、そういうこうバーサーカーモードみたいになる。ずっとその画面が真っ赤になったまま、その25人たちをダダダダダダってマシンガンで撃ちまくるわけで、向こうも撃ってくんない、ダダダダダ、25人やっつけるでしょこっち、ね。で、ちょっとやっつけ終わった後、妄想だったはずのそのバーッと村人も襲ってくるからね、あの田舎もも。そしたらそこに止まってた妄想の車が、妄想でバーッと来た車がね、現実世界に戻ってもその場に置いてあるわけで、車に乗り込むと AOR の音楽がかかってるんですよ。それラジオがかけられるんで、ラジオがすごいチャンネルあるんですよ。20チャンネルぐらいあるんだよね。ヒップホップだ、ラテンだ。ヒップホップもね、うーちゃんね、2、3種類ぐらい放送局があるんですよ。クラシックのやつと今のやつとつって言ってて、ロックも2、3種類あって、でこう乗るとさ、なんかそういうこう AOR みたいな爽やかな音楽かかるわけよ。なんか公園兄弟の映画みてえだったもんね、それ見て。なんかたまたま偶然ですよ、それは。やっぱでも、いやあれはね面白くて、で今はトレバーがなんか中国のあのなんか麻薬の売人が来るんだよね。でそれが来るんだけど、それをこうトレバーと最初契約しようかなと思ってたら、それ案の定その契約する瞬間にトレバーの密造所っていうの、密造酒作ってるから、そこのこう工場が襲われて、それをバババって撃退したタイミングでその人たち案内しなきゃいけなくなったわけ。そしたら、いやちょっとそっちとは契約できませんって言うと、なんだってってトレバー切れるわけね。誰と契約したんだ、誰と契約したんだ、俺に言えね、鬼いる兄弟です、あの野郎ぶっ殺してやるっていうところで今止まってるんですよ。だから今そのオニール兄弟にトレバーが電話かけて、今からお前らぶっ殺しに行くぞって言ってるところで終わってるんです。すんごい続き気になるんですよ。実況すればよかったですね、今日このまんまね。でもタグつけてね、 GTA5 実況、ラジオ実況つって、ダダダダダつって言って、もう一生懸命だ。でそれにちょっと使えると今度また重力の旅でピューって空を飛んでるわけ。あのね、もう頭おかしいですね、やってるゲームが。なんかで GTA5 はでも偉いね。やっぱ俺なんかヒップホップ会話と付き合うでしょ。そうすると毎週マリファナやんないと生きていけないわけ。あ、こういうこと言うとダメなんだ。いや嘘なんですけど。でもあの映画とかでよく向こうの映画ってマリファナするじゃないですか。ゲームやるんですよね、普通にこうテレビ見ながらさ、フランクリン何するかなと思ったら、一服決めるって出るから、タバコ吸うのかなと思って、そのボタンを押すと普通にこうマリファナ吸って、こうちょっとふらついたりして、いやー大したもんだなと思って、なんか結構すごいですね、やっぱ表現が、向こうのゲームは。でも表現が自由でいいって言ったってね、これ皆さんね、ロリに関してはアメリカはうるさいですからね。その代わりで、これバランス取るわけですよ。あの結局バランス取るっていうか、あのロリに関しては問答無用でダメですから。だから前常々言うように、日本のゲームのが向こうだとちょっとなかなかタブーになっちゃうってことあるわけですよ。で逆に向こうのゲーム GTA5 の規制入ってるわけね。なんか誰かを捕まえて、なんかすごい残忍な殺し方をするっていうミッションがあるんだけど、それがちょっと省略されてたり、あとエッチできるんですよね。あのその辺の道にいるこう売春婦の人をお金で買ってエッチできるんですけど、そのシーンが多分見れなくなってる。で、あとそうですね、パパラッチの手伝いするっていうところもあるんだけど、それも向こうだと本当にやってるところが映るんだけど、あの日本版ではダメっていう風になるらしくて、パソコンだと規制ないらしいんですけど、やっぱプレステ4とか Xbox とかだと規制が入っちゃうらしいんですよね。18禁ですからね。18禁というか推定、ね、年齢みたいなのあるから、なんかその辺いいじゃんって思うんだけど、やっぱダメなんですね。なんかね、その辺がお国柄によってね、いろいろといいこと悪いことつながんだなって言うと面白いですけどね。まあでもとにかくね、プレ4はちょっとやばいですね。もうなんか買ったどれも面白くて、まだ手つけてないのがまだ3本ぐらいありますからね。300円であのバスケットのゲーム買ったんですよ。 全部英語らしいです。英語の勉強を兼ねてやろうかなと思ってますけどね。まあまあそんな感じなんですけど、あとね最近ですね、相変わらず体重が減らないんですよ。69のままなんですよね。で、あの昨日ちょっと組合にちょっと金貸してくれっつって言って、あのお金借りてシャツ買いに行ったんですよ。でそれでザラに買いに行ったんですけど、これがねすごい柄のシャツなんですよ。あのねなんかチェーン柄のシャツなんですよ。なんかジョルノ・ジョバーナには夢があるってこう感じの、なんかジョジョの登場人物かよっていう感じのシャツに一目惚れして買いに行ったんですけど、やっぱねちょっと僕が着るとなんかインパクトあるのか、あのなんかすごいこう店員さんに警戒されているような気持ちになるんですよね、そのシャツ着るとね。まだ一回しか着てないんですけど、で、あの自意識過剰かもしれないですけどね。で、昨日ねそのすごい派手なシャツ着ながらね、ちょっと大ちゃんとさ話しててさ、大ちゃんちょっと見てもらったんだけど、ちょっとさサングラス欲しいなって話になったんですよ。で普通のサングラスが欲しいと、普通ので、色が濃いのが欲しいってね、俺と大ちゃん全くそこ共通した意見だったんですよ。色が濃いのが欲しいわけって、目が薄く見えないやつが欲しいんだっつって話で、でレイバンどうだって言ったのよ。そしたら、いやレイバンはねって大ちゃん言うわけ、ちょっと高いでしょっつって言って、そうするとボンと扱えないからちょっと気使うから嫌だって言うわけね。ああまあ確かにねって話で、でちょっとこう見て回って、じゃあちょっとドンキホーテとかで安いやつでいいから欲しいなと思って行ったんですよ。そしたらね、いいですねドンキホーテ行くとサングラスのコーナー、あーもう絶対3代目とか聞いてんなって、ジェイソルブラザーズとか聞いてんなって人たちたくさんいるのよ。でも絶対夜の人たちだって思えない。でも夏になると出てくるさ、本当に夏の夏になると出てくるあの茶髪でね金髪だったりとかして、あのジグロの人たちって必ず出てくるじゃないですか。タンクトップ着て帽子後ろにかぶって、マジよこのサングラス超派手じゃねっていうわけ。ああそうそうそう、こういうねやっぱドンキホーテってこうでなくっちゃって思うじゃない。で行くとさ、最近ね太ったんで、なんか胸板厚いらしいですよ俺前に比べると。でこの間行ったイベントで行った女の子も俺を見て胸板って言ったぐらい、あのいやだからプロレスラーと鍛えてる人に比べたら厚かないけど、結構こうちょっとまあ厚い厚く見えるみたいな。でそれですごい派手なシャツ着てさ行くとさ、ちょっとギャローの人たちも少しおとなしめになったような感じがしちゃうんですよね。ついなんかね、あごひげ生やしてちょっとこう髪坊主でさ、なんかこうこっち見んなよお前らうるさくすんなって顔じゃないって、こっち重力でさ空見てさ、あ空に落ちてしまいたいって思いつつ歩いてるでしょ。多分それ顔に出てるんだよねちょっと言ってる感じが。で、この収録が終わったらあの農場の人たちぶち殺しに行くわけですから、これってのはやっぱねあのいい夏休みだと。9日間で相変わらずツインピークス見てますけども、いやーぶっ飛んだ話で、先週は2話まで見た話したっすけどね、今7話かな、7話まで見たんですけど、いやーあれですよ、その裏クーパーがね出てくるでしょ。で表クーパー出てくるんですよ。出てくるんだけど、あの前みたいに何でも聡明にこれこれこうでこういう風に操作をしていこうっていう風にならないわけ。あのね今ね表クーパーはですね、ダギーっていう男の人の体になって生きてます。なんかだからクーパーはその悪いクーパーはこうちゃんとオフィシャルでいるんだけど、表のクーパーはダギーという男の人になっていて、前と顔同じになるんですけど、そこもねひどいんだよ。最初こうそろそろお前は出てかなきゃなんないって言われるわけね、赤いカーテンのようで。そうするといろんなカーテンをくぐり抜けていくとさ、目のない女の人に出会うんですよクーパーがね。目のない女の人が屋上を指さしてさ、で屋上に行けっていう風に言って屋上にガッと出ると宇宙になってる、そこが屋上の上が。で自分はアパートに住みたいなところにいるんだけど、その屋上が全てこう宇宙みたいに囲まれてて、そんなの人がなんかスイッチを入れるんだけど、そのスイッチを入れたタイミングでなんか鉄塔みたいなものを触りながらスイッチ入れたらビビビビビビって感電して宇宙の彼方に飛ばされちゃうんですよ。でクーパーが部屋に戻ってくるとガンガンガンガンガンガンガンガン ドアを叩いてる誰かが前その前からそこコンコン目のない女の人でやったからで部屋に戻ると次は違う女の人がいて私のママが部屋に入ってくるわ早くあなたは元の世界に戻ってね言って元の世界に戻ってたビリビリ電気が走ってもう走あのそばに寄れなくなるコンセントのそばかなんかにあ穴に行けっていうふうに言うんだけどコンセントのそばに近寄ろうと近寄ろうとするとビリビリね入れないでその間裏クーパーは車を運転してるんだけどすんごい気分が悪くなってこう路肩に飛ばすねそこでダギーというもう一人のカエル・マクラクランってこれだから裏クーパーとダギーと、ブラックロッチに囚われている表クーパーと私が言っているそのクーパー捜査官に今電気で通れないでダギーはあのねなんか女の人とねなんかちょっと売春婦の女の人とねコールガールの女の人とねなんか遊んでる時でなんか部屋にいるんですよそうするとダギーが急に倒れ出すわけザーねでクーパーがビビビビビビっていう中を無理やりこうギューッといくとダギーが今度ねコンセントに吸い込まれていくんですよギューでそこでうん何の話か分かんないでしょクーパーがそれでザー出てくるで顔は一緒ですからねでもダギーの時はもっと太ってんのであのクーパーで戻ると前のあの黒いスーツ着ていなくなった時と同じように25年ぶりにこの世界に戻ってきてますからね彼は戻ってくんだけど今度言葉が喋れなくなってるあともう普段のそのなんつうの行動がちょっとなんつうの何していいか分かんないっていう状況にあってもう歩けもしないのなんか歩くのもやっとみたいなポケーっとしてでその売春婦の人がホテルに連れてくとさ今度カジノがあるホテルに連れてくとカジノに入るとあスロットに行くんだよでなんかスロットをやれみたいなこうなんかこうお告げみたいなのもらったのかななんかこう電波みたいなの飛んできてでスロットに行くとさ何が当たるかっていうのが分かるんですよで赤くこう印がつくわけその当たるスロットの上にでそこに近づいてってスロット回すときにハローって言うとデーンとお金がこうすんごい入ってくるそれを30回連続で当てていくわけでずっとこうついてなかったおばさんがそれを見てミスタージャックポットってあだ名をつけるんですよねで家に帰るんだけどそれでも顔は一緒だから自分は何の記憶もないように奥さんはタギ何やってんのってこうナオミワッツっていう女の人がやってるんですけどなんかもうすごいぶっ飛んでてなんかよくわかんないですでもなんかどうやらこうそろそろそのいやどうなんだろうなこの表と裏っていうのがどうやらこう合致していくんじゃないかと思うんだけど見ててねすごいいや退屈するんですよジャコビー医師っていう人が出てくるんでね赤と青のグラサンかけたさあの片側だけそれぞれ色が違うって出てくるんだけどそれシーズンあの前のシーズンから出てくる人なんだけどその人がなんか怪しい通販をやっていて YouTube でなんか宣伝しながらやっててなんかねスコップを大量に買ってそれを金の色に塗ってこの金のスコップがあればそのなんか政府の陰謀とかそういうこう幸せが訪れるっていうスコップを通販で売ってたりするんだけどその通販の番組をねちゃんと10分ぐらいかけて本当に全部丸々やるんだよねこのドラマの中でそうなんか不思議なドラマですよあの今日も見ていたら必ずあのね全部の話ではないんだけど必ず今のところ7話ぐらい見て4話ぐらいは必ずねバンバンクラブっていうクラブが出てくるんだけどそこでバンドは必ず演奏するシーンで終わるんですよそういうこう規則性があるんだこのドラマってで、まあ、必ず全部そうではないからなんとも言えないんだけどそのバンバンクラブで映るわけよ映ったら多分ライブがはけた後なんでしょうねこうスタッフさんがこう掃除をしてるっていうシーンが入ってくるんだけどそれもね全部掃除大体ある程度の片付くまで5分ぐらいずっとワンカットで掃除のとこただ映すだけなんですよいやー退屈するんだけどなんかね見てると悲しいこととか嬉しいことっていうその振る幅がすっごい大きい作品だっていうふうに思うわけね脈絡もなくいきなりこう子供とお母さんが公園で遊んでると 結構この後多分物語の本館に関わってくるかなと思われる登場人物がクラクーンと運転してるわけ。結構キレキャラの男で、それこそトレバーみたいな感じですね。ふざけんじゃねえ俺のことガキ呼ばわりしやがって、バーン走ってるでしょ。ダーンと走ってると、そこの公園で遊んでた子供を引いちゃうんですよ。バーン、お母さんの目の前で。で、お母さんはすごく嘆、すごいもう嘆き悲しんでるシーンがあった後に、今のタギーとかしたクーパーが保険会社に入ってるんだけど、そこの上司に認められるみたいな、ちょっとお仕事みたい、お仕事ものみたいな、すごいこう日常の喜びみたいなものが急にパッと入ってくるわけね。なんかね、いや、なんか見てると、この間も言ったけど、なんかね、リンチの完成形なんじゃないだろうか。それこそ、ツインピークスってのは、そのリンチが言ってた前に、インタビューがなんかの話を、記事かなんかを読んだことがあって、要はその、別にローラ・パーマーの殺人事件っていうのは、そのこのツインピークスというドラマのただ一部分でしかないと。だから自分が描きたかったのは、その事件を発端にして本当にそれこそどんどん人間関係が縮図をこう描いていくみたいなところがあのテーマだったけど、それが残念ながらね、まあ、最後までできなかったからってことを言っていて、打ち切りになっちゃったじゃないですか、前シーズン。だから見てると、あ、なんか、きっとそういう引きこもごもの極端な形みたいなのやりたかったのかなと。前もそういうとこあったんですよ。結構、ツインピックスって急にふざけたりするシーンあったんですよね。なんか、そういうシーンがあったかどうかは別としても、例えばこう、すごいこう、いろんな人出てくるが、ちょっと悲しい話の後に、クーパーが、なんか仲間とドーナツ食べてて美味しいねってこういうシーンが入ってきたっていう、なんか、そういう印象強いんですけど。だから、それの形が前よりもこう極端でと思って、なんか見ててね、すごくいいと思うところと、リンチこれ10年ぶりぐらいに映画っていうか作品撮ってると思うんですけど、やっぱ腕落ちたかなって思うところもありつつも、いろんな感情が渦巻くんですね、こっち見てて。これは楽しいなと思って、ああいや退屈だ、これ人選ぶだろうなっていうところもあったりとかするんだけど、いいんすよ。これがほのぼのしてるけど泣けたりとか、怖かったり、すごい残忍な殺され方とかしますからね、登場人物がね。いや、まず一体作品のテーマがどういう風になっていくのかっていうのがまだ7話見てはよく分かってないっていうとこかね。いいっすねこれは、見たいですけども、ちょっとその前に農民殺してから見に行かないといけないんで、まずそっち片付けてからでしょうね。まあ、というわけで、こんな感じの僕の一週間でございました。続いては、あ、行きますね、そろそろ。レビュー 2.4 in the house。
新しい情報。それは常に我々の身近にあるもの。レビュー 2.4
はい、というわけで、レビュー 2.4 in the house でございますけども、2日間の間にですね、僕のイメージとしては、ツインピックス10話ぐらいやっつけて、映画5本ぐらい見てる予定だったんですが、とてもそんなことできませんでしたね。これも全部、僕はちょっとね、今、なんていうんですか、あの、捕捨、あの人、あの、逃げてる人を捕まえるハンターみたいなことを GTA5 の世界で一生懸命やってるからでしょうね。ゲームってやってると本当あっという間に時間過ぎちゃうんですよね。まあ、とにかく、なので今日もちょっとネタがないので前に読んだ本を紹介したいなと思います。まさか今年やったけどですね、2週連続で本を紹介する日が来るとは夢にも思いませんでした。というわけで今日の1冊目は川上美恵子さんで、先端で刺すは刺されるは空へはですね、はい、なんですけども、川上美恵子さん、私はその父と卵でしたっけね、を読んで、いやまあ悪かねえけどそんな言うほどかというふうに思った印象があるんですけど、で芥川賞作家でもありますし、まあなんか椎名林檎の第2号って感じもしなくもないけど、ね、そんなこと言ったら怒るかな、まあ、なんか似たような感じに見える時もあるんですけど、まあ歌手もやってたりとかして、であと顔が可愛いですしね、あとおっぱいが大きいっていうんで、あのいいなっていうの思ってるんですけど、僕こういうサブカルっていうかアート系っぽい女の人すごく好きですからね。いやー僕は最近そのやっぱあれですね、なんか顔とかじゃなくてやっぱ雰囲気なんだなって思いました。好きになる女の子ってやっぱちょっととんがってたりとかちょっと変わってる女の子やっぱ俺は基本的に好きなんじゃないかって気がしてますけども、だとあーいやいやそうですね、なような気がするよやっぱ、だから桐谷美玲とか僕あんま好きにならないでしょうねやっぱ。 もっと変わり者っぽい女の子がいいんだな、うん、だから黒髪のねパッツンみたいな女の子とかいいんですよね、おかっぱとかね、それであと報告しなきゃなんないのが、まあいいや、これ報告はちょっとしないでおこう、これちょっとは、まあいいや、これね。で、川上美代子さんですよ。で、そう、だから、そんなになんか、いや、そんないいのかなと思ったんですけど、これが、美術手帳で、詩と力でしたっけな、言葉の力だったかな、で、特集で、川上美代子さんの、なんか、詩を、その、戯曲化、してる、なんか、演劇の人たちいるらしいんですよ。で、その代表の人が出てて、なんかすごい高校だか中学の時引きこもってた時に川上さんのその詩見てすごくなんかインパクト強かったんですよみたいな話してて、だから舞台化してるんですけどなんて話してて、川上さんが言うにはさ、自分の作品ってね、一応これね、僕の印象ではその詩集なのかなと思って読み出したんですけど、でもそういう感じでもないかなと思うんですけど、まあ、自分の詩ってそのなんかあんまりその言葉に乗せて発生するような詩じゃないような気がしていてって話をしていたんですね。だからああそうか、詩の形でもやっぱいろいろあるんだなって、僕はほらね最近たまにその声出して詩を読むっていうことやってますから、でこれはでも読んだ瞬間にああこれ確かになんか小説っぽいからいいやと思ってそのまま通勤途中で読んでたんですけど、で川上さんにはそんなにいい印象がなかったんだっていう風にね、顔が可愛い人だ綺麗な人だっていう印象ぐらいしかなかったんですけど、この詩集はですね僕すごいハマっちゃったんですよ。これがいや悔しいなって思いつつね、ほら基本的には西加奈子とか絶対認めませんから、ああいうものってのはモダニズムに黄色いなんだかなんとか宮崎葵のやつ読んでつまんねえなと思ったんですよ。でこんなものと思ったわけで、あいつは嫌だなと思ったんですけどね、でもこれは僕面白くて、で何が面白いんだよってことをちゃんと具体的に説明せねばならないわけなんですけど、悔しいから2週間前に読んだからよく覚えてないんですけどねでもとにかくこの一つ好きだったのがすごく印象に残った話を一つだけしておくと、チョッキンナーっていう作品があるんですよ。で、チョッキンナーっていう作品は何だっつうと、なんか、女の子がお母さんに髪を切られてるっつうわけね。で、耳の上でハサミが鳴ってみたいなこと言ってるわけ。で、そういうなんか綺麗な髪した女の子なのかな、黒いね。で、その子がこう、髪を切られてっていう話をするんで、確か最初に。で、そうすると、切られた後に今度学校へ行くと学校のクラスメートたちが来てその女の子の髪を触るんですよ。みんなで綺麗な髪やなんや、確か関西弁だったかな違ったかな、だーっと触っていく。そうすると最初クラスメート A B C D ってこう書かれていたのが、そのみんなが急に触り出すわけね、こう4人同時にね、むしゃくしゃにしてるんだどうやら。そうするとクラスメート ABCD だったのが手 ABCD って変わるんですよ。で手がその戯曲の形で書かれてたので、その作品に関してはこれ作品が確か6つぐらい入ってるんですけど、で手があなたの髪ってこうよねああよねとかね、で一体こう人の体って一体何なのかしらみたいな話をしていくんだ確か。そうするとその女の子が触られてて私はこうやって触られているのですって話をこうするんだよね。モノローグ入るんで途中ところどころ。俺このね認証が変わるってすごく好きでね、で読んでてあっと思ったらそこを見てあなんかわかるかも、こう手が喋るってさ、まあ手が語るとか目が語るってことはまあ確かに体をこう比喩の表現の一つとして語るってことはあるでしょうけど、スタイルとしてでもそのこう変わるってのはなんかすごく好きでね、で結構これってのは僕の言い方はすごくこう表現の幅が狭いのでそれでも言っとくと、多分ね体とかっていうことに関して話って結構多かったかなと思うし、その、自分の体が触られているとかねいうことが一つのテーマだったんじゃないかっていう気がするね。体についての小説集だったんじゃないかという。でその中もその後もですねタイトルがまた好きなんですけど、告白室の保存っていうタイトルの作品があって、これはさカップルがいてさ 女が男に詰め寄ってんだよ。ね、あんたあの女のとこ行ったでしょ、だかなんだか、あんたあの女とどういう風にセックスをしたのって昔の恋愛をほじくり出してるわけだ。そうすると男が、いやそんなことはもういいじゃないかっていう風に言うわけ。よくないね。どういう風にやったかってことを私に具体的に説明してみせろってことをずーっとただ問いかけてくって話なわけね。でそれが開業がないんですよ。だから問い詰めてる方ってのはなんとなくわかるし、問い詰められてる方ってのも最初は分かってくんだけど、だんだんもうさ、どっちがどう言ってるかってのは分かりつつも、もうそれってごちゃごちゃになってくわけ。ブワーッつって言って、それってさ、なんか好きなんですよ、そういう感覚って。でそういう中で、ね、あと体について話していくとね、そうだ思い出した。何かね、こう例えば指についてにしても、なんか指の爪先までずっとこう終点っていうか、フォーカスがこうどんどんこう狭まっていくような感覚の思ってる人だなと思ったわけ。なんか例えばそういうとこあったかどうか分かんないにして、まあちょっとこう極端な例として今勝手に言うと、例えば髪の話にしても、なんか毛根の先までぐぐーっとなんかこう視点が狭まっていくっていうのはさ、俺はねそういう感覚が最近ズボラだからないわけですよ。もう細かいことってのは分かんないわけだ、もう本当に。でそうするとその感覚の違いってのはなんか面白いなって思うわけね。それこそ西加奈子みたいにさ、急に夢の世界入っちゃったりとかっていうのどうでもいいじゃないですか。そういうのってもうまた文学やってるわって思うじゃない、なんかもうさ。でもなんかそうじゃない、なんか川上さんって常に現実に紐づいてる感覚があってね、俺はこれ好きなんだよね。だからあのでも体にぐーっと狭まっていくっていうのは、僕は最近小説読んでないから小説と比較はできないんですけど、なんか、それって体の変化とかね、あの誰かの肌を触った感覚とかっていうのってのは、それってこうなかなか他人の体の感覚になるって難しいような気がしているわけですよ。でもなんかこれ読んでると、なんかそういう感覚になるの、なんか他人の体借りるみたいな、それこそまあツイピクサーじゃないわけなんだけども、なんかねそんな感覚になると、ちょっとふわふわふわふわするような、ふわふわしたいですからね常に。あのだからこう読んでる間ってね、なんかもう本当この世界ファーッと包まれちゃうね、川上さんの世界に。まあハマるっていう、そういうことなんだと思うんですけどね。 GTA5 やってたって、僕やってる間やっぱそれバインウッドっていうアメリカの方、あの都会にいますからね、やっぱそういうことが起こるんじゃないかと思うんだけど、この執着性みたいな、フェティシズムという言い方でもいいのかもわかんないけども、これはねなかなかね面白い感覚があったなというところで、ぜひね皆さんぜひこれ読んでみてくださいよ。あのすぐ終わりますからね、120ページぐらい。私だいたいすぐ読んでくれっていう時はだいたいページ数言いますからね。あの長くないからいいでしょうってことを言いたいわけだ。あのいいじゃないのとよ、いいじゃないのとよって、いいじゃないのとね。あのそのなんとかな、いいでしょう、その売れてるね、その相変わらず久々にこういう日あの言い方しますけど、王様のブランチでほら、なんかうさくせ編集者が勧めてくる本とか読むよりもさ、こういうちょっとめんどくさい本読んだ方がどうせだったらね、いいんじゃないかっていうふうに思うんで、ちょっと手に取ってみてくださいよ。あの図書館に置いてある本だと思いますんで、あので川上さんは僕ちょっと見直したんで、あのやっぱ羨ましいなと思います。あの、美人で文才があって、で歌も歌えるっていうね、で個性的だというふうにされていると、私なんかは何もいいとこないね。明るくて優しくて、黒人のハーフで、そして体重が増えている、で10キロ走れる、あ俺の方が持ってるも多かったですね。だから嫉妬することはなかったです、というわけで、今日の、一冊目は川上美代子さんで、お見事、先端で刺すは刺されるは空ええわでした。はい、でもうないんですけど、あのもうないと困っちゃうんですけどね。こういう時どうしようと思うんですけど、スローな武器にしてくれは喋っちゃいましたしね。ディフェンシタル、いやーボーダーライン喋ったね。美の祭典やっちゃった、あーパージやっちゃったね。だからね皆さんね、このラジオを続けていくためには常に何かに触れ続けていかなければいけないんですよ。そうしないとこういうことになってしまうわけ。使命感なんで、だから、ユーチューブと常々言ってる、やっぱ1日1本だと、本読むのか映画見るのかと、そうすれば7本になるじゃないかと、1週間で。まあまあ、ラジオ撮る日は別としても、まあ週末1、2本何かに触れるとして、 そしたら週に大体7本ぐらいになるだろうと。そしたらネタに困るなんてことはねえじゃねえかって話なんですがね、あの状況ネタに困っております。ネタに困ってるんですが、ちょっとまあこれいきましょうね。まあ最近紹介してるんで、まあおまけで、多分大して喋れないんですけども、今日の2本目来ました。監督さんが森田芳光で、主演がトンネルズで、ソロ番付です。はい。チラチラなんかオープニングとかでも喋ってたかなというふうに思うんですけど、ソロ番付という作品ですね。で、森田芳光さんの多分5本目だか6本目の作品で、1986年の作品か。で、この前にですね、森田芳光さんはその、それからという作品、夏目漱石、ね、あの原作を元にした、作品を撮って、キネマ旬報だからの1位を取って、あの、すごくその評判として頂点を高めていくわけなんですよね。のようなもので、まあ、長編デビューをし、で、その間に渋垣隊、ボーイズ&ガールズという渋垣隊の映画を撮り、マルフォン、カッコ本噂のストリッパーという作品を撮って、ピンクカット深く愛して長く愛して、この2本は、ポルノというか、ニカソルマンポルノみたいな感じなのかなって来ました。邦画史上に残る名作と言われてます家族ゲームを撮ってですね、ガーッと来るわけね、ここでね。そこでメインテーマという薬師丸ひろ子のあの野村忠信さんの、ひろのぶさんだかの映画を撮って評価が落ちて、でときめきにシスジュリー撮ってわけわかんない映画撮りやがってって言われて、でもそれでもまだ良かったね、一部の 評論家はいいって言ったから言ったらしい。でそれから撮ってグーッと高まったんですが、このソロ番付を撮ってから森田芳光の低迷期が始まったんじゃないかという評価してる人もいるぐらい、すごくみんなに嫌われた映画です。この当時86年はですね、もうトンネルズ人気がもうすごい時ですから、同時上映の作品が、おにゃんこクラブ主演のですね、おにゃんこザムービー危機一髪という作品と同時上映の作品だったんですけど、いい時代ですね。同時上映って今ないですからね。だからうーちゃんと常々言ってるんですがね、いやうーちゃんに常々、いや言ってる、あのね、アイドルやるにしてもここまでもう本当もうなんかどうしようもない感じでやってほしいわけなんだ。それがさ、広瀬すずとかずるいですよ。なんかアイドルの癖してね、なんか女優ずらしてなんかしれっと出てるから、そうじゃないんだと。本当はちはやふるとかだって本当はくだらない感じで作ってもらいたいわけ。いや僕たちのドラマシリーズぐらいのノリで作ってもらいたいの。それはやっぱり、トモコの場合とか、それこそデボラがライバルとかね、あのもっと言えばやっぱその花より団子みたいな感じでやってほしいんですよ。あんまりちゃんと作ってもらいたくない。あのくだらないならくだらないでいいんだと。でまあストーリーがですね、あの広告代理店を舞台としたコメディ映画ということなんですけども、あの都社という会社とラ社という会社がありましてね、で都社っつうのがトンネルズたちがいる会社なんですよ。でラ社という会社がライバル会社で、これをあの小林薫さんがやってるんですけど、桜宮っていう桜宮天神っていう男が、春日野八千代っていう高明さんがやってる、いや、男と、時津風渡るっていう木梨憲武さんがやってる演じてる役があるんだけど、この春日野と時津風とこう熾烈な戦いをこうやっていくんだけども、あのねこれがですねよくわかんないんですよ。あの確かに、いや森田芳光でこの一連流れでね、僕実は言うとそれからっていうのも全然評価してなくて、ちょっとさすがにやりすぎだなと思ったわけ。なんか鈴木清純なり損ないみたいな映画だと思ったのね、この間見て。で原作の方がずっと良かったなというふうに思った印象が強いんですよ。あの藤谷美和子がすごく綺麗だったっていう印象があるんですけど、そこでそれからの中で小林薫さんは、まあ、主人公が昔から好きだった同じ人の旦那さんをやっていて、まあ、最終的に主人公に、まあ、取られちゃうわけね。まあ、取られるで直前までやるんだけど、そういう真面目な役だったのが、今回の桜の宮天神って役だとカツラをつけてさ、長いこうちょっと江口洋介みたいな頭して出てくるわけで、すごいテンションで出てくるんですよ小林薫さん。この映画ってやっぱその小林薫を見る映画なんじゃないかっていうふうに思うんだけど、実際やっぱ小林薫の印象が強いっていうんだよね。でそれこそずっとテンションが 120% みたいな感じで出てきますからね。で トンネルズの2人がもうほぼほぼなんか飲まれちゃってるんだね、小林薫さんに。で、あの安田成美さんと木梨憲武さんが、まあ、出会ったという作品でもありますから、なかなかその、ね、夫婦やってますから、僕の理想の夫婦でもありますからね、この2人は。なんですけど、これがまた独特の森田節と言われるようなこうちょっと演出をやっていくわけなんですよね。なんかちょっとこうシュールなコメディっぽい感じ、それがすごく面白いんですけど、これがだんだんね、なんかあの飲まれたのはトンネルズだけじゃなくて小林薫に、映画自体も飲まれたんじゃないかという感じで、こう勢いがなくなっていくんですよね。で結構もっとぶっ飛んだ話かなと思ったら、あのアマゾンレビューでも書いてあったし、僕これ見終わった直後に思ったんだけど、多分ね東宝が作ってるじゃないですか、これね。サラリーマンものなんですよね。あのクレイジー映画とかでしか僕は見てないけども、会社のために尽くすという男の人たちの話になってくるんですよ。だからもっとこう都社という会社に、まあ、トンネルズたちがいて、もっとこう根幹がもうぶっ壊れていくみたいな話かなと思ったら、結局裏社に結構一回出し抜かれて、トンネルズが結構危機に陥って、会社自体もその都社という会社が、危機に陥ると、それを救おうとするんだよね、トンネルズが。あ、こういう話かと思って、ちゃんとこう完全懲悪の話になっちゃってるっていうのが見ててすごく物足んなくてさ、まあ、最終的にはその小林薫やっつけて終わるんだけども、なんか意外と森田芳光ちゃんと無難なの撮っちゃったなって印象が強いですよ、これで見て。やっぱときめきにシスとかでね、最後ジュリーがほら暗殺失敗して、もうこうすごくこうなんつうの、あの呆然自失っていうんですかになってる状態で、いきなり自分の手首を噛み砕いて血に浴びながら死んでったっていう話に比べるとさ、なんか最初すごくいいだけにね、もったいないなと思うね。で安田成美さんとかも、いやいい女優だと思う、俺この人すごく素晴らしいと思うね。前にねこれオープニングでちらっと喋ったかもしれないけども、そうそう、バニーガールみたいな格好してすごいさ、なんか変なぶっ飛んだ女の人出てくるんだよね。こういうとことかすごくいいしね。あと渡辺徹さんが結構素晴らしい役者さんだってこと、僕これ見て認識しました。あのいい俳優だと思う、この人は。だから山田邦子とずっとね、月曜ドラマインの前にね、クレヨンしんちゃんの後になんかそういうホームムービーの番組やっとくことなかったんだと、役者さんとしてすごくいいんだなって。小林薫さんとすごく悪役やるのね、情けない悪役を可愛い悪役やるんだよ。相変わらずほのぼのしてていいと思うだけにね、なんか森田芳光にはもう少しこうメインテーマとかの方が全然やっぱぶっ飛んで見えますね。やっぱそりゃそうね、2万人の熾烈なオーディション勝ち抜いたド素人主演に据えたっていう映画の方がなんかやっぱなんだこの映画っていう風になったのが、演出はぶっ飛んでんだけどもそれがないっていうのが不思議でね。あとだ、そのトンネルズの2人にアドリブを許さなかったらしいですね、この映画で。ウィキペディアにも書いてありますけども、そのあくまでトンネルズじゃなくて、その時津風と春日野という男2人をやってほしかったわけでってことを言ってるんだけども、なんか少し多少そういうとこ入れてもよかったんじゃないかなって思うんですけどね。でもなんか見てるとグッとみんなを引きつける個性だったりは、やっぱのようなものとは家族ゲーム、それこそときめきにシスあたり、僕はちょっと途中の渋垣隊の映画がすごい気になるんですけど、これ残念ながら DVD になってないのでね、できればこの渋垣隊ボーイズ&ガールズを我々3人で見たいっていう。そうそう、なんでかっつうと、僕らがいつもカラオケ行くと寿司食いねを3人で歌うからなんですよ。だから見たいんですけど、実はそこチェックしておきたいわけなんですけど、いやだからね、この後、悲しい色やねんっていうね、あの森田さんはそういうなんかヤクザ映画を撮るんですけど、これも多分なんかもう評判が良くないらしく、で悲しい色やねんの後はあのうーちゃんがいい加減にしろいって言った吉本バナナキッチンを撮るわけですね。いや俺はカモハラが可愛かったよって言ったら、可愛かねえわ、なんで私のキッチン返してくれっつって言ったやつね。で僕のね友達の女の子もね、キッチンすごく小説好きだって言ってる女の子がいるんですけど、映画版は許せんって言ってる人いましたね。でそんなひどいこと言うなよと思って、僕もこの森田をねずっと追っかけるとは思わずに、この間見直した時に確かにその怒りはよくわかると思いました。キッチン見直してみて、これはちょっと違う。で僕は ケチつけりゃね、原作だって大して面白いと思ってないですもん、キッチンは。僕はつぐみゆのファンだけど、キッチンはそんなにいいかなと思って、太田さんの言葉借りて、ほら、吉本バナナがかなんか小説書くと、そのヒロインが吉本バナナの顔に見えて、俺はどうも乗れないって太田さん言ってたじゃないですか。確かにそれそうだなと思ってね。もう親父の方がいいやと思っちゃって。まあでも吉本バナナ好きだけどね。トカゲとか好きでしたけどね。中吊り小説とかね。悲しい予感とか好きでしたよ、僕は。確か。だから今ちゃんと読まなきゃなんないなと思ってます。まあとにかくね。で、その後、愛と平成の色男ですね。石田純一さん主演の。鈴木保奈美さん、鈴木京香さん出てらっしゃる。これ DVD になってるんですけど。あと、美味しい結構。これも DVD になってないんでね。ぜひなってもらいたいんですけどもね。まあとにかく、なんか、名前あげてもわかるでしょ。のようなものとは家族ゲームとか聞いたことあるのに比べたら、何ですかそれっていう感じになってくる。で、美味しい結婚だと未来の思い出と藤子不二雄さんの挟んで、またこれ、僕とうーちゃんのところに帰ってきてくれるわけだ。春撮るわけです。深津絵里の春を。春はいい映画でしたからね、これまた見たいですけど。まあ、とにかく、まあ、なかなかちょっとね、トンネルズファンとおにゃんこファンの人たちが当時劇場に見に行って、ポカンと口を開けたという話を聞きましたから、なかなかちょっと癖のあるというか、パワーが少し落ちていく作品でもありますけども。でもね、つまんねえ映画だと思いつつ、エンディングでね、事件解決って言った後、なんかディスコみたいなところでみんなが集まって、それでこう、みんなで踊りながらスタッフロール迎えるんですよ。なんか敵役も味方役も、会社の社長もみんな出てきて、わーってしながら終わっていくんですけど、なんかそのエンディング結構嫌いじゃないんですよ。なんかほのぼのしていいなと思って。で、木梨憲武さんがどさくさ紛れに安田成美さんにそこでこうハグをしてるんですよ、2、3回。ああ、本当に好きだったんだなと思って。ああ、俺もな、だからこういうの見ちゃって、ついまた死んだ人が生き返っちゃったんだよなと思って、なんか切ない気持ちになりました。というわけで、話変わりましたけど、でも、一つ名シーンとして、途中のね、坂でね、小林薫さんが、と渡辺徹さんが、なんかこう、そのラシャの会社の社員を集めて、坂の丘の上で、なんか体操させながら、いいかこれからお前らをむちゃくちゃ刺すから俺の質問に答えろっていうそこのシーンはすごく好き。そこから急にパワーダウンしちゃいますけど、そこがピークでしたね。30分ぐらいのところでこの映画は僕の中で終わっちゃいました。はい、というわけで全然まとまりないですけど、まあ要は言いたいのは面白くないっていうのと、あと石立哲夫さんが出てるんですけど、石立哲夫さんがもっと見たかったっていうのと、あと浅野ゆう子さんがエロい、あと財津和夫さんがクライアントの役で出てくるんですけど、メインテーマの時に比べたら芝居が上手くなっているっていうね、ぜひ財津和夫さんにはもう一回芝居をチャレンジしていただきたいっていうふうに思いました。はい、そうです。あとでもトンネルズに2人にはぜひ八島美容室とかじゃなくて、ちゃんとした映画、ちゃんとした監督が撮る映画ぜひ出てもらいたいな。あとやっぱ木梨のりたけさんは僕一番好きなタレントさんの一人ですけど、やっぱ芝居やらせてもとってもいいっていうふうに思いました。はい、であとやっぱ安田成美はすごく可愛いから、やっぱ俺の好きな女トップ10に入ってくる女だなっていう、それこそ24年経っても入ってくる女だと思って、俺もああいう人と結婚したいっていうふうに思いました。はい、というわけでいやなんかね、この映画でもね嫌いじゃないんですよ。なんかつけときた映画だなと思います。害がないので、なんか家でなんかテレ東とかでやってると嬉しいな。なんか夕方の再放送とかの時間帯でやってくれてるとちょっと見ちゃうなっていう感じです。はい、というわけで今日の4名は監督さんが森田清水で、主演がトンネルズで、ドラマンズクでした。というわけで以上、レビュー 2.4 キロでした。はい、エンディングですけどね、ソロバンズクソつまんない方だから俺のレビューだってあんなボロボロになったじゃないか。本当俺は森田芳光恨むよ、本当に。なんですけど、で見てみてくださいよ、本当に面白くないからいや、それからだってね面白くないと思うよ。よくうーちゃんと言うですよ、 俺とうちゃん意地が悪いからさ、そうするとだいたい静かでご飯食べるって言うと、あーはいはいって二人でもう言うもん、ね、劇場で指さしてるもんね、はいもういやはいはい百点、はい評論家好き、はい褒め、はい評論家褒める、はいはい元気ないと褒めるね、で雨だ、はい褒める、はいわかったわかったもういいよって、そういう感じでしたけど、それからは鈴木清純ぐらいバッと行くといいけどね。まあいいや、まあ、森田もう大ファンですけどね、まあ、森田は俺の師匠なんで、あの頑張ってもらいたい、もっといろいろ、ああもう頑張れねえか、そうか死んじゃったからな、うん切ねえな。最後のあの僕たち特急ってあのエータとさ鈴木なんだっけか、あのほら実家が新聞屋のあの人 L 松山ケイチ松ケン、あれが出た映画もつまんなかったもんね最後ね、だからつまんなかったよねあれうーちゃんね、あれね寝ちゃったんですよね、俺とうーちゃんなんか期待してみたんですよ、でうーちゃん森田だぜつって言ったら、いやー私はなんて言ったってねつって言ってね、家族ゲームだって大して好きじゃないしね、キッチンなんか恨んでますからねつって言って、大して好きじゃないじゃないって話したんだけど、でもまあねいいんだって春なんかは大ファンですしねつって言って見たら、二人でもうダメだっつって言ってね、僕たち特急だってノリで二人で見たんですけどね、二人で見ちゃいないですけど、うん、あれはちょっと残念な映画でしたね、なんか一見すると雰囲気を下げでしょでもねあれもちゃんと意外とほのぼのしてなかったはずなんで、確かねうーちゃんね確かね、ちゃんとしてんのようなものみたいなもの撮ってもらいたいね、やっぱやっぱあれ傑作だったね、今年やろう年末にみんなでのようなものを見る会ね、でそしたらねうーちゃんとこれあの大ちゃんと見ててね、うーちゃんだっていう役があったんですよ、それがあの人鷲尾美智子マチコいるじゃないですか、あのねあの人の役がちょっとうーちゃんっぽいと思ったんですよ、あのケーブルテレビ局のディレクターやってるわけね、で小芝居をちょこちょこ入れるんですよ、橋尾さんがどっか去ってく時もなんかちょこちょこなんか言って出てくるわけ、なんかこういう感じでうーちゃんだなっつうんで、ぜひうーちゃんにその格好してもらって、で我々男性じゃみんなあの落語家の格好してみますからね、ちょっとこうちょっとピンクのあのとか着たりとかね、うん、まあとにかく好きそう比べるといや、まあとにかくレディオ 2.9kmではですね、皆さんからメール募集しております、あの GTA5 で農民何人ぶっ殺したとか、あの俺は飛行機に乗ったぞとかね、そういういろんなメール募集しておりますんで、じゃんじゃんじゃんじゃん送ってちょうだい、はい、それで私はこれ終わった後ですね、早速もう、ね、熾烈な戦いにまたの殴り込みたいなというふうに思ってますね、これ日本版出したら面白いんじゃないかって先生言ってんだね、例えば仁義戦いの GTA 版とかさ、そういうのね、あの広島のやつとか、でも日本だと最初のオープニングで原爆のやつとかちょっと出せないかもしれないね、ゲームとかだと、厳しいかもわかんない、いろんなメール募集してますんで、じゃんじゃんじゃんじゃん送ってください、というわけでこんな感じのレディオ2.9kmでした、また来週。